ちょっとすいません、これで取れてますね。はい、それでは父よと叫べという題で説教させていただきたいと思います。初代教会であるテリトリアンスという人間は、まあ、主の祈りを、プレバティムトータスエヴァンゲリーというふうに、まあ、ラテン語で言うんですけれども、これは、まあ、日本語に訳しますと福音全体の要約というふうに、まあ、主の祈りを、まあ、テリトリアンスは述べています。まあ、これは私の理解って簡単に申し上げるならば、まあ、信仰生活をする、私たちが信仰の生活をするっていうことは主の祈りをすることなんだっていうふうにテリトリアンスが言っているわけであります。私たちが信仰生活をするっていうのは主の祈りをすることなんだと、まあ、こういうふうに今テリトリアンスが言っているわけであります。まあ、それで主の祈りが、まあ、礼拝で必ず祈られているというのは、まあ、そういったものから、まあ、キリスト教の歴史で、まあ、来ているんだろうと思います。まあ、私たちが毎週主の祈りを礼拝で祈っている、もしくは、まあ、時には皆さんご自宅とかで主の祈りをなさるということもあるかもしれません。いや、またあるんだろうと思います。で、まあ、そういうふうになってますと、まあ、大概のクリスチャンの方々はその、まあ、主の祈りを丸暗記しているわけですから、マンネリ化と言いましょうか、まあ、ちょっと少し言葉に語弊があるかもしれませんけども、あの念仏みたくなってしまうというか、こうスラスラと言えるのはいいことなんですけれども、まあ、そういったこうなんていうんですかね、念仏のような感じになりがちであります。まあ、だいぶ前に、ある子どものキャンプがありまして、私がちょっとキャンプも何十回も見てきたとこで、そのキャンプの時に子どもたちがなんか遊びしてるんですね。遊びしてて何の遊びかなと耳をこう聞いてると、主の祈りの遊びをしているんですね。あ、いいじゃんと思ったんですけど、そしたら主の祈りをどれだけ早く言えるかっていう遊びだったんですね。で、今しましょう、ロンチーじゃってこんな感じで、で、まあ、ちょっと複雑な思いがいたしました。丸暗記しているのは前提で、早く言えるようにするっていう、そういう遊びがそのキャンプの中であって、先生、私その時先生だったんですけど、子供に注意していいのかどうか、ちょっと非常にちょっと結局黙殺をしてしまったっていう自分がいて、何とも言えない思いがあったんですけれども、まあ、しかし、まあ、何がともあれ、私が言いたいのは、まあ、先週の祈りの心得にもありましたように、まあ、7節でイエス様が、まあ、くどくど祈るなという教えがあったのは、これは訳もなく、訳がわからないので自分の言葉で祈らないようにっていうのは、このそういう意味だということを先週申し上げたわけなんですけれども、まあ、何が言いたいかというのは、主の祈りは私たち自身がこの信仰を持って、自覚を持って祈るということが、まあ、大事だということです。それをプロテスタント教会は非常に重要視してきたわけであります。まあ、私たちは神様から主の祈りをいただいたわけなんですけども、やはり心を込めて、まあ、意味をしっかり認識して、自分の言葉であるかのようにやはり祈りて、主に主の祈りを捧げてまいりたいと、まあ、こう思うわけでございます。ですから、おそらくこの主の祈りの説教というのは、まあ、今日皆さん、まあ、信仰生活が長ければ、この主の祈りの説教というのは、まあ、何度も聞かれるんだろうと思いますけども、まあ、そういった毎週毎週祈っていくという祈りでありますから、まあ、私たちの信仰の点検としても、この主の祈りの説教というのは時満ちて、その時ふさわしいふさわしい時に説教がされるんだろうというふうには思うわけでございます。 ですから、まあ、ちょっとこれから長く主の祈りの御言葉の解き明かしをさせていただきたいと、まあ、非常に一つ一つ言葉をかみしめるという意味において、一節ずつ、まあ、これから私としては見させていただきたいというふうに思って、まあ、これから準備をしていきたいと思うわけでございます。それで今日は9節だけということになります。主の祈りは天におられる私たちの父を皆が崇められますようにと祈ります。まあ、これが天におられる私たちの父よという始まり、まあ、そのように祈りなさいとイエス様は言われるわけなんですけれども、ここで言う天というのは、まあ、文字通りの、まあ、天であり、場所的に言えば、まあ、天国、神の国と言っても良いのかもしれません。で、以前皆さんが信仰科学してくださったこのハイデルベルクっていうところの、問いの121っていうふうなところを見ると、まあ、皆さん持ってきてないと思いますが、聞いていただければと思うんですけども、問いの121にこういうふうに書いてあります。なぜ天にいますと付け加えられているのですかっていうことに対して答えがこうなっています。私たちが天、神の天上の権威については何か地上のことを思うことなく、その全能のご性質に対しては魂、体と魂に必要なことすべてを期待するためですと、こういうふうに告白をしているんですね。で、そうなるとこのハイデルベルクが言っている、じゃあ天っていうのは、もちろんその場所というか空間といった天っていうのもあるんですけど、しかし大事なのはそこじゃないんですね。天国、神の国におられるイエス様、神様、まあ、それで間違いじゃないんですけれども、このハイデルを見ますと、天というのは神様の権威、神様の全能のご支配、神の力そのものなんですね。それを私たちが見上げるという意味で天と、こういうわけなんですね。単に天国っていうんじゃなくて、神様のご支配、神様の権威、神様の力を私たちそこだけに目を注いで見ていくという意味で天と、こういうふうに私たちは祈りなさいと、こう主が言われるわけであります。私たちの思い、その期待するのはこの世、地上には全くなく天にしかない、神の権威、神の全能のご支配の中にしかないという信仰がここには含まれているということですね。天ということにおいて、もうそこしか私たちはもう見上げるところがしかない、地上には何もない、天にはおられる神様の支配のところにしか私たちの全てはないんだと、そういうので天におられると、こういうふうにハイデルベルクは言っているわけであります。そこで主の祈りは私たちの父よと、こういうわけなんですね。ここではそうですね、細かいことで私の父よとは言わないんですね。私たちの父よなんですね。そう祈りなさいと、私の父よだから私たちの父よと、私たちとこう複数形になっている。まあ、罪深い私たち、神の子とされている私たちが、まあ、神の子であるから、まあ、イエス様は神様の子ですから、神様の子であるイエス様が私の父よというのは分かるわけですね。神様ですから、本当の親子ですから。でも私たちはその養子としてなっているからというのは一つの言い方ですね。だから、そしてイエス様がそう祈りなさいと言ってるから、まあ、私たちの父よと、こういうわけなんですけども、しかしそれ以上にここでは年を取ったもの、また若いもの、お金持ちなもの、また 貧しい人と言ったように、あらゆる人種、あらゆる世代、あらゆる時代を超えた私たちの父ということを意味するんですね。ですから全宇宙と言いましょうか、もうとても私たちには及ぼすことのできない人たちがいっぱいいらっしゃるわけですね。現在、過去、未来において私たちがそうですけど、あと過去の主を信じた人たち、そしてこれからも主を信じようとする子供たちといいましょうか、孫たちといいましょうか、永遠の昔からいる、そういう人たちを込めて私たちなんですね。私たちと祈ることにおいて、父を呼ぶすべての人たちとただ一つの交わりが現存する、確かに存在するということ、つまりただ一つの交わりがそこに存在するということ、父よと呼ぶことにおいて現在過去未来のそういったすべての人たちを含んだ者たちが心が一つになる、そういった神秘的なものといいましょうか、そういうことが私たちの父よということで含まれているわけなんですね。だから私の父じゃないんですね。そういう意味でこの主の祈りというのは、その祈りの共同体としての役割というのがあるわけですね。盛岡教会、そして全世界、そして現在、過去、未来のそれぞれの教会の私たちの祈りが一つになって、主がそれを聞いてくださる、そういうことであります。そこで父よ、こうなるわけであります。ティーリケという神学者は、ここはこういうふうに解説をしております。父よというだけであってもすでに祈りの大切さは満たされていると。続いて彼は次のようにも述べています。祈りにおいて大切なのは、我々の願いを申し述べることではなく、私たちが父である神と結ばれ、人格的に交わりに入っていること、それで満足しなければならないことだとティーリケは申しております。父よと祈ること、父よと心から祈るだけで生きた交わり、本当の交わりがあるんだと。だからそれで我々は満足しなければならないと、こうティーリケは言うわけであります。その通りだと思います。マタイの5章の13節と14節で以前学んだところでありますけれども、地の塩、世の光、あなた方は地の塩である、地の塩である、地の塩になりなさいとは言わないで、父なる神様は、イエス様は、あなた方は地の塩なんだとこう断言をされ、もうすでにあなた方は地の塩なんだとこう言っているわけである。すでに私たちに与えられている恵みとして言われている。そして私たちはその恵みに感謝して、それを信じるように、信じて生きるように進めているのがこの三条の説教であり、同時にこの主の祈りも同じことなんですね。すでに私たちの父と述べることにおいて、言葉を吐くこと、言葉を述べることにおいて、私たちの父と叫び続けていることにおいて、もう私たちの父であられ、そのことを私たちは覚えなければならない、心を込めて祈れるわけであります。でしかもこの父よっていうこの言い方は、旧約の今までの祈りにはない叫びであります。マルコの14章の36節やロマ書の8章の15節、まあ、マルコの14章の 36節でイエス様がこの父なる神様にこの述べたアバ父よという、これとこの言葉がまあ同じであるということになるんですけども、この父よ、アバ父よというのはこれはアラム語なんですね。でアラム語ということで、おそらくまあこれは学者の間の中で主の祈りはおそらく弟子たちに述べた時はイエス様は弟子たちにアラム語で教えたんじゃないかっていうふうにまあ言われているんですけど、まあそれはちょっと置いときまして、父よ、アバ父よというふうに祈りなさいっていうこの父よというのは、まあその子供がちょうど父離れした子供が自分の父に向かって話しかける、そういった言葉、まあ家族でしか使わない言葉です。簡単に言うとそのような言葉でありますから、子供が親に対して絶対的信頼を寄せている、まあそういう中での父よ、まあそれを私たちが祈れる、それは今までの旧約の祈りにはなかった祈りであります。それをイエス様が祈りなさいと言っているから、私たちは祈ってそれを、キリスト教会がずっと今までそれを祈り続けてきたわけなんです。旧約ではありえない祈りなんですね。しかしそれが主が祈っていいということにおいて、私たちはずっと祈って、本当は父よなんて祈れないんです。私と神様の間には大きな溝があるからですね。罪と全能という中で、だから旧約はそういうふうに祈ってこなかった、神の名前も祈ってこなかった。しかしイエス・キリストの十字架においてイエス様がそれをそう祈っていいんだと、こう言ってくださったわけであります。ですから私たちはその恵みを覚えながら、父よと私たちは心を込めて神を、父なる神を叫んでまいりたいわけでございます。そして最後にヨハネの一章の一節をご覧いただきたいと思うんですけども、あの有名な言葉なんですが、163ページになりますけども、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これは言わず、まあ、この言葉というのはイエス・キリストのことを指しているというふうに、まあ、言うわけなんですけれども、まあ、ひねった考え方をするというわけじゃないんですけども、はじめに言葉があったっていうこの言い方は非常に意味があるんですね。つまりはじめに神様の行為があったとは言わないんですね。天地創造の時に、その天地創造の時に神様が全て行為されたわけですね。いろいろ作られたわけですね。だからそう言ってもおかしくないんですね。神様がなさったと。しかし言葉があったとこう言うんですね。それはキリスト教会聖書の理解なんです。はじめに神様が動かれたとは言わないで、言葉があったとこういう言い方。つまり父よと私たちが叫ぶ言葉が言葉として残るということを意味します。言葉において全てが、救いがなされていく。人間の行為や人間のそういう存在においてなるというんじゃなくて、人間の行為やまた 私たちは過ぎ去っていくものであります。確かに言葉も文字は消え去ってしまいますけれども、けど言葉は神様の中に残るんです。これがキリスト教の理解ですね。うまく説明できないんですけども、私が今分かっている自分の信仰生活、信仰の中で皆さんに申し上げるのは、言葉の永遠に神様の中に残る。父よと私たちが心から叫ぶ言葉、その言葉は神の中に永遠に残るんです。まあ、神様が知っていると言ってもいいかもしれません。行為や私たちは文字やそれは全て消え去ってなくなってしまいます。誰もわからなくなる。けれどもその言葉を発するということにおいて、神様がそれを受け止めてくださって、それは残るんですね。ですから私は神様、イエス様とこう叫び続けることは残ることなんです。確かに消えちゃいますけどね。けど神様がそれを受け止めて聞いてくださってくださるから残る。神に向かう言葉、父よと祈るという言葉は永遠の神のうちに刻み込まれる。こういうことです。これがキリスト教の祈りになるわけであります。故に聖書は初めに言葉があったと、こういう言い方をするわけです。ですからどうか私たちが日々祈るとき、父なる神をこう祈り求めるとき、それは残る。その祈りの積み重ねが大事だと多くの先生方が言ってこられたと思います。それはやっぱり大事なんですけども、それはここにあるんですね。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか神よ、父よ、私たちが叫び祈ることにおいて、あなたが聞いてくださり、あなたが永遠のうちにこれを受け止め刻み込んでくださり、あなたの働きを感謝いたします。どうか私たちが文字にできなくとも心を込めて言葉として神よ、主よと祈り続けていく私たちでありますように。そしてその中で私たちが満足して信仰生活を送り迎えることができるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。